バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第346回目バスケットオークラジオを始めていきたいと思います。本日お送りするのはインターネットの回線が速くなりました岸と、
嬉しくてちょっと寝不足のモン吉です。
ねえモン吉、お久しぶりでございます。嬉しくて寝不足なるよね、バスケファンなら。
なりますね。
なるよなるよ、これはなるよ。
このなんて言うんでしょうね、ツイッターにしてもテレビにしても、うんうんうん、放送とか取り上げてるこの多さにですね、うん、ちょっと驚きですね。
あ、そうなの。モン吉は取り上げてる多いって思う？それ、
うん、ずいぶん前に比べれば、要は B リーグ開幕の時とかよりも、うん、多く取り上げられてますよね、
うんうんうんうん、
明らかに。
そうなのかな、うん、まあまあまあまあまあ、B リーグ開幕と比べるとそうかもしれないけどね。
ラグビーがほら前勝って南アフリカに勝ってちょっと話題になった時あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかテンション的にはなんかあれと同じぐらい急に取り上げられた感がありますけどね。
そうですか、
うん、
なんか僕のインパクトとしては、あのサウスアフリカに勝ったラグビーの日本のチームの時ぐらい取り上げてほしいよって思うぐらい薄い気がしたんですけど、もうちょっとやってくれてもいいんじゃないのって思ったりするんですけどね。
あの昼間とかどうなんですよね。
僕は昼間も結構テレビつけて仕事してますけど、
ワイドショーとかでやったりしてるんですか。
いやー、なんか
それがないとちょっとやっぱラグビーより少ないですよね。
そうなの。ワイドショーでやるっていうのは結構こうくちゃくちゃと深いところまで話したりするじゃないですか。
そうですよね。
ああいうところがない、ニュースをちょっと間に入れるという、
あ、
まあ1分も満たないようなね、うんうんうん、なんと日本が勝ちました、うんうん、それからそれからみたいな、以上ですみたいなね。あ、いやいやいやいやいやいや、もっとあるやろなんかみたいな、そういうこう僕はちょっと苛立ちを感じるんですけどね。
まあこれでも成長した方だと思います。
まあそうですよね。まあそれだけ無視され続けてて、うん、私の母なんてね、はい、もうあのテレビ局とバスケ関係者なんか仲が悪いの。なんかこう意図的に表に出ないようにされてるよね。で本当に素人で何のこうバイアスもかかってない母が言うぐらいですから。
まあそうですよね。
やっぱりちょっと少ないんじゃないかなと思っちゃうな。
スポーツによって変に差がね、
うん、
まあ、感じますよね。
まあそれだけビジネスにまだなってないということなんでしょう。当然お金が、ね、うん、テレビ局を潤うようなことになってくればどんどん取り上げてくれるはずやけど、
う
ん、
そうですね、
まだそこまで力及ばずという、まあ、謙虚な見方をし、うん、母に説明した棋士でございます。
まあやっとスタートラインに立ったぐらいですね。
そうですよね、うんうんうんうん、いやー、そうそうそう、それだけバスケファンからするとどでかいニュースがあったわけですけれども、その詳細を今日はちょっとモン吉博士に伺いたいと思うんですけれども何からいきましょう。
何からいきましょう
ね。やっぱり代表戦の二次予選、
まあもちろんそうですよね、
のイランからいきましょうか。
はい、そうですね、
うんうん、
まあスタメンは予想通り、
うん、
竹内ジョージ選手がね、
うん、
入って、
うんうんうん、
バジーカス竹内ジョージ、
うん、
で田中大輝、比江島で富樫というスタートだったわけですよね。でやっぱり竹内ジョージ選手をすごく褒める声がこの試合としては非常に多く、うん、
いや僕も、
うん
うん、
まあ前半のこう、ね、豪快なダンク、
うん、
あれで結構チーム乗った感ありますよね。
ねえ、
うん、もちろんシュート率があんなに高い試合ってなかなかないので、ただあの場面で、
うん、
この集中力をマックスに多くの選手がこう持ってこれたっていうこと自体がね、
うん、
まあ、そうと思えば、
うん、
たまたまやろうって声もあるけど、
いやいやいや、
でもあの場でそういう結果を出せたってこと自体がね、
うん
うん、やっぱり実力が上がったということだと思うので、
そういうことですよ、
うん、これはねインターハイとかでもね同じこと言えますよね。
うんうん、確かに、
うん、本来だったら緊張してむしろねいつも通りのプレーができないってなっちゃう人の方が多い中で、うん、いつも以上のプレーができちゃうってことは
確かに
相当
素晴らしい
すごいってことですよね。
うん、
うん、まあ いろいろね、うん、記事つける輩もいるんですけども
、うん、
いやー、今私もこの人の一人にもなりかねないんですが、
そうですか、
出ましょう、ここは、
うん、
喜びましょう、素直に。
そうですよ、今回のジョージすごいよね、ジョージ君、うん、もうすごい、うん、フィールドゴール8分の6、 75%、でフィールドゴールと2ポイントのこの差がよく分かんないけど5の4、 80%、
うん、うん、
から3ポイント3の2、 66.7%、
うん、
フリースロー4の3、 75%、
うん、
もうこれね、バスケット選手としてはもう満点でしょ。
そうですね。
そして相手はイラン、
うん、
もうこれ以上ないんじゃないかなっていう。
そうですね、
うん、
相手は一気に勝てちゃう、
うん、
なんて言うんでしょうね、こう勝ち方を知ったおかげで、
うん、
っていうのがあるのかなと思うんですよね、
うん、
だってこの最強メンバーで1回勝ったじゃないですか、うん、オーストラリアに、
うんうんうんうん、
ただそこのところでは、うん、確かにあの時入った八村とかに引っ張ってもらった感がありましたけれども、
うん
うんうん、ただなんかチームが勢いつけてみんなが自信持ってプレーし始めたら、うん、そーっとこう誰か1人2人って抜けても、
うん、
なんか今まで通り
そう
メンバーでできてるような感覚でバスケできちゃうみたいな。
そうやね
ん、うん、なんかそんな感じなんでしょうかね、きっとね。
うん、確かに、
うん、
うんうん、
ただ一つね心配だった点っていうのがあって、
うん、
何かっていうと、
うん、
まずイランに、まあ、その名前忘れちゃった、あの2メートルなんか2、30センチの、あの NBA ドラフトにかかった選手、
はいはいはいはい、
うん、バハラ、あれバハラ見たと、もう一人なんか2人いるんですよね、すごい選手がね、
でっかい選手でしょ、
でっかい選手と、あともう一人もエース的な選手がね、
うんうんうんうん、エース的な選手はモハンマドね、
あモハンマドだ、
うん、
うん、だそういった選手がまあ来る来ないっていうところと、
うん、
まあ日本も渡辺選手が一応名前だけは残して、
うん、
あのなんか情報戦略じゃないけど、なんかそういうようなね、
うんうんうんう
ん、なんかお互いなんかを探り合ってるような、
うん
うん、なんかそういう雰囲気もある中で、まあ向こうの方のそういう選手は今回にいなかったわけですけど、
うん
うん、ただやっぱり身体能力でこう向こうの方がやっぱりちょっと上っていう感覚があって、でしかもそういう選手たちにゾーンで守られた時に、
うん、
どうやってゾーン崩すのかなっていう、やっぱ日本ってゾーンアタック、うん、ちょっと他の国より弱い感があるんですよね、見てて、富山でやった時もね、カタールとか の、 あのゾーンとかにやられて点止まっちゃったりとか、
うんうんうんうん、
要は、まあ、日本でも高校生とか大学生でもよくあることなんですけど、
うん、
ゾーンになっちゃった時にただパス回すだけでなんかいいシュート打とうとしちゃう感っていうのが、
うん、
なんかすごくあって、
うんうんうん、
本当はカットにして形を崩さないと、うん、いい形でシュート打てないのに、
うん、
で過去の負けてた時の代表を見てると、
うん、
そのカットにする人はいないんですよね、比江島一人になってて、
うん、
で勝てないみたいな感じに、
うん、
で富樫もボール回してるだけだからあんまりいい感じでスリーも打てないし、
うんうん、
だからあんま活躍できないしみたいな感じになってたと思うんですけど、
うん、
そういったところなんかもちょっと変わってきて、
うん、結構積極的にペネトレートしてくるよね。
だから比江島選手はもともとやってくれてたけども、
うんうん、
その変わってきたなって感じたのがその竹内ジョージ選手の積極性と、
うん、
あともう一つ言うならば田中大輝、
田中大輝よ、
うん、俺がなんか前よりも自分をもっと出すようになってきた感っていうのがすごくあって、
うんうんうんうん、
もちろんディフェンスですごいね、相手のエースの13番をすごい止めてくれてたっていうのも、
うん、
もちろんデブい活躍として評価されてたんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそれ以上にもっと積極的に相手をうまく崩すような動きをするようになってきたんじゃないかなっていうふうに見てて感じたんで、
勝
てさはなかったけど、
え、あの田中大輝がブレイクに走って、
はい、
左のウィングからペネトレートしてきてそのままなんかポケットパスみたいなのを、
はい、
竹内ジョージに渡すアシストあったじゃない、
はい、はいはいはい、
あれってイラン戦だったっけ、
イラン戦です、
イラン戦か、だからあれもやっぱり今までの田中大輝だとどうせアシストするんでしょっていうのをね、
はい、
ちょっとあったりパス探しててそれを本当にパスしちゃって切られたり、
あ、今までだったら多分スプレー止まって次待っちゃってたんで、
そうやんな、よくあの子見てるからさ
見えすぎちゃうんです
よね、 ただ今回ほんま行くんじゃねえかなって俺思ったもん。
そうですね、
うん、それをポヨンって横にポケットパス出して、
うん、
で竹内ジョージがズドンってダンク行くわけやけど、あれはやっぱ田中大輝がやっぱその手前でドライブ行こうとしてたり、
うん、
なんかこう積極性を見せるからディフェンスもやっぱりつきにくいよね、うん、ああやってアタック行くのかどうかって、もう、ね、ほんまに来るんじゃないかなと思ったもんね。
やっぱり変わろうとしてるっていうか、まあ、うん、こういう言い方するのもなんですけど、そういうのはすごく感じてて、
うん、で言い方やっぱり田中大輝のアシストって、
はい、
そういう自分の自らの積極性があって余計に光るような気しない？
いや本当そうですよ
ねえ、うん、やっぱアシスト上手いのは分かってんねんけど、
うん、
そのアシストを警戒されるようじゃダメで、
うん、
やっぱバスケットゴール狙いに行かないといけなくて、やっぱ田中大輝が本当にゴール狙いに行った時のアシストってマジ光ってんなっていう風に僕は見ましたね。
だからそれがねできるのに、
うん、
試合に勝っていて、
うん、
心の余裕のある時じゃないとそれができてない感があったんですよ、
ね、うん、なるほどなるほど。
なんか相手が弱い時ばっかり活躍しやがってなんて口の悪い言い方をすると、そういう風に言われてる感もかなりあったんです
よ。うんうんうんうん、
うん、そこが随分なんか違って見えるように感じたので、
なるほど、
すごくいいなって。
いいですよね、
うん、
いやー成長したよね。
まあ終わってみれば1ピリの得点で勝ってるっていうようなね、
うん、
数字だけ見るとそんな風になってましたけど、結局向こうに逆転されることなくね、
なくでしょう、
うん、あれすごい
圧倒してるような気したけどね。気持ち悪いシーンもやっぱ確かにあるはあるんだけど、
リバウンド取られまくってますしね。
これはねちょっと勝つやったね。
あれは勝つですね。
うん、
あれ何対いくつでしたっけ、リバウンドの数倍ぐらいでしたよね。
ねちょっと見ましょう。リバウンドはどこで見るの、トータルリバウンドで見たらいいの。
まあそうですよね、
うん、トータルリバウンドはイラン45に対して、はい、ジャパン29でございます。
うん、随分、
うん、
やっぱり差がついてますよね。
だいぶいかれてるよこれ。
まあもちろんそのゾーンをやってたからこう、うん、ボックスアウトというかね、
うん、
まあ、スクリーンアウトをこう捕まえてスクリーンアウトしにくいとか、
うん、
もちろんそういったことも解説の方がね、
うん
うん、いろいろ言ったりもしてましたけれども、
うん、
にしてもっていうところはありましたよね。
にしてもですよね。
ただそれでも勝てちゃうっていうこのシュート率の高さっていうのは驚異的で、
うんうんうん、
普通は出ないパターンだなんて話もすごくされてましたけど。
そうやね、この最後ラスト2つの2ゲームはちょっとシュート実力以上に入ってたような気するね。
そうですね、
うん、でこのイラン戦なんかも最後の最後で結構シュート乱発してるでしょ。
そうですね、
4ピリで乱れてるでしょ。でこれ3ピリのアベレージとか取ったらえらいことになってると思うよ。
まあそうですよね、
うん、
でもこの数字ですから
とんでもないと思う。4ピリあれだけ落としてんのにこれだけの数字持ってんねんからね。
もうなんか普通のシュートもタブショットも関係なく入ってますからね。
うん、なんでもかんでも入ってたよ。
あれはたまらんですわ、イランにしてみたら。
日本はね26本フリースロー打ってるんですよ、
うんうん、
で22本沈めてます。
まあでもねこのぐらい本当は入んなきゃダメだと思います。フリースローは入りやすいですよ。
そうなんかな。で対するイラン19の15 78、
うん、
うんうんうんうん、
フリースローで7割っていうのもどうかって気しますもんね。
まあね確かに、うんうん、
高校生とかとあんま変わんないんじゃないかとか、
うん、そうやね、
もしアベレージと比べたらもう偉い差ですよね、
うんうん、珍しくファジーカス外してましたよね、フリースロー
外してましたね。
ねえ、
うん、
お珍しいと思って見てたんですけど、
うん、あとはあまりイランにファジーカスの情報なかったのか、あまりファジーカスの足元を狙ってくるようなこうそういうプレーあんまなかったですよね。
あ確かに確かに、
まあ、そうさせないようなこう配置を置いてたっていうのもね、
うん、
まあまあ、代表同士の戦いですからそういったところも全て計算して動いてたのかもしれませんけど、
うんうんうんうん、
それにしてもね、
うん、
そういうところ弱みをあんまりこう握られずに済んだっていう感覚があるし、
う
ん、
そうやね、
あとやっぱそのファジーカスがいない時間帯を耐えられたというところもでかいですよね。
これねほんまに
結局その間点はちょっと止まっちゃったんですけど、
うん、
かといって向こうにもそんな取られない 感じでうまく耐え抜いたという、太田選手が体張ったりとかね、ジョージ選手もあの試合良かったように見えて実はファールしてちょっと外れたりとかしてたので、まあまあ良かったけどみたいなね、
やっぱりこう張本選手それから太田敦也選手、頑張ってたよね。
だからあのメンバーを選考するときに、やたらセンターばっか取ってて、ガードはもうあの2人しか使わないぐらいの感じにして、田中大輝使えばいいやみたいな感じにして、インサイドばっかり取ってたじゃないですか、
確かに
竹内兄弟2人に張本に大谷ファジーカス、こんなにいてどうすんだと思うけど、もうやっぱりディフェンスで体張って、ファウルアウトとかファウルトラブルになるのが1人や2人出たとしても、ファジーカスはいない時間帯にそういった選手をうまく使って回して耐えようっていう、多分そういうような感じなのかなっていうふうに、まあ、試合前にあのメンバー見た時には感じてたんですけど、
そう
ファールトラブルにむしろならなくてもうまくできちゃったところもありますよね。ジョージぐらいかな、ファールトラブルでちょっとおはめになったのは。
いやー、ファジーカスも本当にすっごいタフなショットをもうポコポコと決めてましたね。
あの一番すごいのはあのなんか逃げながら打ったあの
、
1ピリの最後ぐらいの方になんかあったやつでしたっけね、あの、
逃げながら打ったやつあったっけ。
なんか逃げながらというか、なんというかもう本当に外に押し出されながらもう打ったのが入っちゃったっていう。
あったよね、
あの前半だったはずなんですけど、あんなのから入っちゃったらもうっていうところですよね。
いや本当そうよ、31分22秒、で26得点、
はい、
素晴らしいな。でオフェンスリバウンドは珍しいのゼロなんですけど、まあディフェンスリバウンドはしっかり8稼いでますね。
てかこれいろんな解説者の方とかも言ってましたけど、オフェンスリバウンドが少ない理由の中にシュートが入っちゃってるからっていう。
なるほど、
はい、まあそうだよなって私も思いましたけど。
確かに。でこのゲームでオフェンスリバウンド取ったんはたった一度だけ太田敦也が1回取ってます。
あ
ーチームでよ、
はい、
チームでオフェンスリバウンド1でしたこのゲーム。
それもこぼれ球取ったような感覚のオフェンスリバウンドだったような気がするので。
太田敦也君取ったやつってフリースローじゃなかったっけ。
あ、そんな感じでしたっけ
ねえ。確かフリースローを取ったようなそんな気がするけど、で向こうはオフェンスリバウンド23取ってますね。
そうですね、ってことはそんだけシュートが落ちてるってことなんですよね。日本とその対角にいるような状況だったってことですよね。
そういうことだよね。
まあこういう試合もあるんだなっていう。
いやーこれは面白かったね。
ですね。
結果89対97、まあ日本から見ると97対89と紹介するべきでしょうか。
はい、あところで岸さん、
はい、
まあ、この次に先日 の、 そのカタール戦があるわけですけど、実はそのイラン戦の翌日に私あるイベントに行ってきたんですね。日本代表応援ナイトという。
おお、それ行ってたの。
それ私言ってましたよ。
すげえ応援の縁は宴でしょ。
あ、そんなんだったっけな。それで、あのバスケットボールキングさんのイベントです。
ほう。オーガさんとか来てた。
パブリックビューイングじゃないですよ。はい。それに行ってきたんです
よ。すごいじゃない。
はい、ちょうど休みだったんで。
ゲストは誰やったの。
ゲストは、大賀優子。
やっぱそうやろ。いやそれ俺メディアに載ってた見たよ。わあすげえ。オノリムね。それ応援の縁が宴だよそれ。
あそうだ、はい、そうですね。
いやーいいやんそれ言ってたんや。すげえ。どれぐらいの人数来てた。
全部ででも50いたかな。
マジそこの一人やったん。さすが。
私思いっきり写真写ってますよ、大賀の隣で。
マジかよ。
集合写真。
マジかよ。
はい。
素晴らしいやん。
で、
ま
あなんかそれで申し込みをしてて、でまあゲストが途中で小野龍門も参加するっていうのが出て、でまあバストラ T シャツになんとかしてサインもらえないかななんて思いながら行ったんですけど、 うん、でなんかあらかじめその参加者にメールが来てて、
うん、
と質問を、うん、募る可能性もあるので、
うん、
質問ある方は何かこう考えて準備しといてくださいなんていうメールも来てたんですよ、
うんうんうんうん、
だから私は大賀と、うん、あとその大賀選手とその選手じゃないか大賀さんとその小野龍の選手にそれぞれ質問考えておいたんですよね、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、もう手挙げて質問していいってなったらもう積極的に手挙げてやれっていつものノリなんですけど、そしたら、
うん、
質問する人はなぜか私一人しかいなくて、だから、
うん、
じゃあもう一ついいですかもう一ついいですかってすごい気まずいなと思ったので、
ほうほうほう、
結局私が一回質問してそれに答えてもらって、それでもうその質問のコーナー終わっちゃったんですけど、
ああそうなんや、
質問もあって、
どんな質問したの？
いや私はシン、まあ、大賀さんに質問したんですよ、
う
んうん、で、まあ、大賀さんってやっぱりWNBA も行ってるし、
うん、
あと中国のプロもね、
うんうん、
行ったりしてたじゃないですか。
そうね、登録の問題がいろいろあった時やな、
うんうん、だから経験として聞きたいので女子の話で結構なんですがっていう前置きをした上で、
うん、
日本の、うん、そのチームもしくは代表も含めてのチームと、
うん、
その海外のチームの、うん、まあその違い、
うん、
だこっちはこういう部分に関しては日本の方が明らかに世界でも上の方だって感じたところと、
うん、
こういったところはもう全然世界にかなわないなって感じたことっていうのを、
うん、
まあこうぜひ教えてくださいって話をしたんですよ。
なるほど、
うんうんうん、で実は今彼女は、まあ、そのコーチのための勉強っていうことでいろんなところに視察に行ってるみたいで、
うんうんうんうん、
もう前日までロシアに行ってたらしいんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
でロシアの強豪のチーム、
うん
にくっついてたかなんだかで、うん、いろいろこう取材をしてきたりとか取材というか勉強してきたみたいなんですね、
うんうんうん、
だからそのロシアの強豪チームの話も含めていろいろ話を聞いたんですけど、
うん、
もう環境はと、
うん、
もう環境に関してはもうズバリ言いますけどと、
うん、
日本が一番いいですって言ってましたね。
おー、そうなんや、
もう本当にコートにしても何にしても、
うん、
もう本当にちゃんと揃ってるしっていう、これもしかしたら男女の差があるかもしれないですけどね、
うんうんうんうん、
日本が一番ってことは男子だと多分ないと思うから、でロシアのその強豪クラブチームなんかも、
うん、
飛行機じゃなくてなんか夜行列車に乗って移動して、
うん、
なんかもうそういうトップの方のチームでもそんな風に、まあ、国があんだけ広いとまあいろいろあるんでしょうけど、うん、そうやって移動してたりなんていうところもあったりするそうですし、
マジか、
うん、であえて言うならばちょっとハングリー的な部分を考えると、
うん、
ちょっと日本どうなるかなって思う面もありますけどねみたいな、でもそれ以外の面を考えればもう日本が多分環境面では最高だと思いますみたいな話はしてます、
ね、なるほど、うん、モン吉君は通路に座ってたんですか、通路のすぐそばの、
ですね、
前から3番目ぐらい、
あ、通路、そう通路の前から3番目
ですよね、
はい、
うん、ウェブサイト見たらちょっと載ってますね、
そうですよ、
アップの頭も載ってるし引きの頭も写ってるし最後の集合写真では大賀さん横に写ってるね、は
い、そうですよ、そこ誰も座んないからじゃあ俺座っちゃおうと思って、
これはいいね
だから直接大賀さんと、
うん、
マイクを通してですけど話したのは私ぐらいですけどね、まあ、
素晴らしい、
まあ、その後ちょっとなんかその後すぐに次の日に、
うん、
WJBL 女子のね、
うん、
準決勝とかなんかそういうの取材とかがあるから、
うん、
本当は7時から夜の7時から9時までのイベントだったんですけど、
うんうんうんうん、
終わった瞬間すぐ新幹線乗んなきゃって言っちゃったんで、
あ、なるほど、
終わった後も捕まえてちょっと話しようかと思うんですけど、そういったことはちょっとほとんどできなくて、
うんうんうん、
ただ小野龍選手は残ってたので、
うんうんうん、
みんなこうグループごとになんか一緒に写真撮ったりとか、
ほうほうほう、
いろいろしてて、
うーん、
で私も奥さんと一緒に行ってたんですけど、
ほうほうほう、
もう奥さんどんどん巻き込んでますけどね、
あ、写ってるモン吉の隣に写ってる
そうですよ
ほんまや、どんどん巻き込んでるやないか、
はい、
いいこと、いいこと、うん、
ちゃんとねバスケトークラジオの、ね、T シャツに小野龍も、うん、サインもらいました、ね、
おー素晴らしい、
はい、でなんか最初その入江さんっていうそのバスケットボールの編集長の方が、
うん、
まあナレーターみたいな感じしながら、
うん、
小野龍もさんとその大賀さんがこう並んで、
うん、
まあ、トークしていくような感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ小野龍馬選手ってなんか見た目通りのこうなんて言うんでしょうねちょっとふてぶてしいキャラというか、
うんうんうんうん、
ちょっと若干だるそうに喋るところとか、
うん
うん、なんかそういうような雰囲気があったので、
うんうん、
まあ、どっちかに質問するんだったらやっぱいろいろ1質問すれば10返してくれるような感じの大賀さんの方が、
うんうん、
多分話的にもいろいろ聞けていいかなと思って、
うん
うん、まあ大賀さんに質問したっていう感じなんですけど、
ね、なるほどね。
でちなみに大賀さんは今座って、うん、まあ、コーチになるための勉強しながらも、
うん、
ワンバスケットボールプロジェクトっていうんだったっけな、
ここにありましたよ、はい、うん、ワンバスケットボールで書いてる。
そうですね、うん、それの、まあ、アンバサダー的な感じの役割も今してて、まあ、ワンバスケットボールっていうのは、うん、まあ、要は障害者バスケとかも含めてね、うん、障害者バスケっていうかその、まあ、車椅子バスケとかあとデフバスケとか、
うん、
まあ、そういう全で普通のバスケも全部含めてバスケって一つじゃないっていうところから、
うん、
まあ、このネーミングらしいんですけど、
なるほど、
うん、もうとにかくいろんなバスケのそういうのを一つにまとめて広めていこうっていう、まあ、ざっくりとそういうことらしいんですけれども、その辺の話なんかも最後に紹介をしてっていう形でしたけれども
、うん、なるほど、
うん、結構、ね、やっぱ急にね、このなんて言うんだろう、あのバスケットボールキングのイベントって急に決まるから、
うんうん、
やっぱり急に決めないといけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、それを狙ってるんだとは思うんですよね、
うんうんうん、
あの会場の規模的なものも含めて、
はいはいはいはいはい、はい、
うん、だ来る人意外に決まっちゃってるみたいですけどね、
うん、
それでもなんとかできちゃう人
うん
とか前にもスナック老朽とか、
あの
人が考えてた時とかね、
うん、
まあ、ああいうのも行ったりしましたけど、来てるメンバー半分ぐらいは一緒でしたから、
うんうんうんうん、
あ、これだのみたいな感じで私も
来
ちゃう人もいましたし、
なるほど、
うん、今日も半休取ってきましたよなんつって他の人と喋ったりしてるような人もいましたから
そうなんや、
うん、まあ、やっぱ一回行くとあれ癖になりますね、なんか次も次もって思っちゃいます。
日本有数のコアファンやもんね、日本バスケを応援するという。
そうですね、
素晴らしいね、このコミュニティ行きたいな。
だから本当はそのイラン戦の結果によって内容がちょっと変わるかもみたいになってたんですよね、まあ、イランに日本が勝って、
うん、
であとなんかレバノンかなんかが負けたらもうその時点で日本決まるとかなってたから、
うんうんうん、
もしそうなってたらもう世界相手にどう勝てるかみたいな話になるかもみたいな例えですけどね、だけどまあ行った時にはまだ最後まで持ち越しだったんで、どうすれば勝てるかとか、
うん
うん、なんかどっちかというとそういう感じなのと、
うん、
まあ、カタル戦も応援に行きましょうねとか、
うんうんうんうん、
最初は昨日なんか前の日にその豊洲、
うん、
東京のその豊洲の映画館みたいなところの中で、
うん、
要はパブリックビューイングやってて、
うん、
そこに大賀さんが行ってたりとか、
うん
うん、あと佐々木クリスも来てたのかな、違うな、誰かなんか結構有名な、あと小野ののか、結構来て結構盛り上がったりしてたみたいなんですけど、で昨日前の日にそこに行きながらも次の日あのその応援ナイトに来てたなんていうね、
うん、
本当にもうなんかものすごい、もう私も負けちゃいそうっていうコアファンが結構来てました。中野にどうすんのなんて質問に対しても、いや車でなんつって、うん、もうコアファンの集まりでしたけどね。
すげえなー、
うん、でまあそれでその次のカタール、うん、またみんなで応援しましょうみたいな感じでまあ会は閉まったわけですけど、まあ楽しかったです、
うん、ね、そしてそのカタール戦なわけですよね、
はい、
ね、これは翌々日やったっけ、翌々日か。
ああでもどうなんだろう、木曜日の夜中だから、まあある意味金曜日にやってたって考えれば、
ああ、
ま
あ、そっかそっかそっか、そこで日付
が変わる、本当に一日明けたらもうそうだみたいなとこでしたけど、
さあこれがねどうなるかなと思いながら僕もちょっとね、
ちょっとうまくいってなかったですよね
最初ね、
うん、やっぱり後でインタビューとかも今日はもう何日か経ってるんで、
うん、
まあ、いろんな記事とかインタビューとかも聞いた上でのこの収録ですから、まあいろいろ私も、まあ、見てたんですけど、
うん、
やっぱ富樫選手がインタビューで答えてたのかな、記事かなんかで、
うん、なんて言ってた、
やっぱなんか違うなっていうふうに思ってたみたいです。
ああそうなんや、
本来そこ打つだろうってやつが打たなかったとか、
あ、
言い方してました、打っちゃいいのになんか打たないで次待ってっていう形で、なんか微妙に噛み合わない部分がやっぱり出だしは そういうところあるっていうふうに、やっぱなんか違和感を感じてたって言ってましたね。
ああそうなんだ、うん、
あれあれあれみたいな。
なるほど。
あ、それ話前後して申し訳ないですけど、うん、そのカタール、
うん
うん、結構コアなファンの方が行ってたんですよね、うん、会場にね。
カタールに行ってたんや。
まずそれこそ、
すげえな、
普段は川崎の応援団で、代表の時は代表の応援団やってる、ちょっと川崎の応援団の時はちょっとうるさいなって、
うんうんうん、
ちょっと意外に思っちゃう人が、
うん、
代表も、うん、代表の時は代表の応援してて、
うん、
今回出ましたね。
ああそう、映ってた。
思いっきり太鼓一人で叩いてて、
うん、
そこテレビでモロアップに映ったりしてましたけど、
あの人もしかして、
うん、本当は一人じゃないと思うんですけど、
ほうほうほう、
そのうちの多分一人だと思うんですよね。
あ、汗だくで太鼓叩いてた男性。
そうそうそうそうそうそう、
ちょっとがっちりじゃないけど痩せてる感じの人。
そうそうそうそう、
あの人か。
あの人も多分その川崎普段やってて、あの一人だと思いますけどね。
はあそうなんだ、
うん、もう来てましたし、
うんうんうんうん、
あとは、うん、もうストブーの中ではもう超有名人の西岡さんも行ってらっしゃるんです
よ。西岡さん行ったんや。我々バスケトークラジオにもちょっとね出てくださったことありますよね。
いやあの方ね、
うんうん、
すごく親切で、
うん、
結構ねライブ動画とかツイッターにどんどん上げてくれてたんですよ。
へえ
ー、ただ顔映っちゃうとまずいんでなんて言いながら、他の人の顔が映んないようにこういろいろカメラ動かしたりしながら、はい、今こう中に入りましたなんて言って、体育館 そのアリーナの中に入った時の様子とか、
すご
い力入っていくところの様子とか、
へえ、
なんか荷物検査で捕まってちょっと揉めたとか、
そう、そんなもんあげてた。
コーラ持ってたらそれがペプシだと、それペプシじゃないのとか、なんとなんか変なこと言ってなんか止められたとか、荷物検査の時全部荷物外に出させられたとか、
うんうんうんう
ん、こんな話もしてたりとか、
へえ、
チケットもガラガラで、チケットがもう200枚しか売れなかったので、
うん、
なんか本当はちょっと安い席の人もここら辺に来ちゃっていいですよみたいな感じになったような、なんかうん。なってました、
ね、それもすごい貴重情報よね。
だから安いチケット買った人がちょっと得をしたようなシチュエーションでしたなんてことを、
なるほど、
なんかそう思ってましたけど、
いやそれ現場の生ですよ。もうやっぱり見てても少ないなと思ってたけど、
うん、
やっぱりこうチケットの売れ行きがね、カタール戦そんな少ないんかっていうのはやっぱり思ったな、
うん、ただなんかいろいろ調べると、
うんうん、
カタール自体がスポーツ観戦の習慣っていうのがやっぱりね、
うん、
ちょっと他国と比べて乏しいみたいですね。
あ、そうなんだ。
まあサッカーなんかもね強くなってるような感じも見えるけど、
うん、
まあ他枠の選手増やして、まあある意味強くなった感もあって、
うんうんうんうん、
まあ、やっぱりそうやってスポーツ見に行く習慣っていうのが多分日本ほどないんですよね。
なるほど、そういうことか。う
ん、私もそこまで本当は最初知らなかったので、
うん、
まあ、ここまで負けててビリになりゃそりゃあんま応援に行かないよなっていう、なんかそういう目で見てたんですけど、
うんうんうんうん、
夫の国柄みたいな部分がかなりあるっぽいですね。
うん、
いやなんかその西岡さんの映像見てても、
うん、
体育館なんかえらい狭いんですよね。なんかその代表戦を行うためのでかい体育館っていうよりは、
うん、
まあ、もちろん他の国の選手とかを呼んで試合するにしても、どっちかっていうとそのナショナルトレーニングセンターみたいに若干秘密主義的にやるような、そういうこう通路も狭いんですよ。だからえこれがっていう感じで1階席ないんですよ。
ああそうやったっけ。
そう、1階席ないんですよ。プロと思えば作れるスペースあんのかもしれないですけど、いやでもなんかあんまり作れずに見えなかったですし、
ほうほうほうほう、
うん、だから本当にそういう体育館なんですよね。だからサッカー場が割と近くにあるらしくて、
うん、
なんかドーハの方に今所属してる日本のサッカー選手かなんかが同じ日に試合があって、
うん、
この試合を見た後にバスケを見に駆けつけた人もいたとかいないとか、
うん、
なんかそういうのも出てましたけど。
なるほど。
まあ、そんな環境の中で、
うん、
だからもう一つなんか富樫選手だか誰かが言ってたのが、
うん、
あまりに今まではホームでもアウェーでも観客でうわーっていう、
うん、
たとえそれがブーイングだったとしてもですよ、
うん、
どっちかってうるさいこう人のいっぱいいる中でやってたのに、
うん、
あのカタール戦だけがガラガラ、無観客試合みたいな感じになってたから、
うん、
そこでのやりにくさもちょっとあったって言ってましたね。
ああなるほど、
うん、だから選手になっちゃうと逆にそのただわーわーそれが相手向けだろうと自分向けだろうとそのわーわーって言ってる中でやるっていうのがある意味ちょっと心地よくなっちゃって、
うんうん、
ビリーブになって、うん、逆に誰もいない体育館でなんかただシューティングしてる時のボールが響くようなね、
うんうん
うん、コーチの声もやたら響くような、
うんうんうん
うん、ああいうところでやる違和感みたいなものもちょっと調子狂わせてたかもしれないみたいなことを言ってます。
イランの時はすごかったもんな。も
うすごかったですよね。
イランの時ほんますごかった。ああ今思い出したけどさ、はい、イランのゲームの出だしなんかフロア濡れてるとか言って
やってましたね。
ちょっと富樫選手がなんかレフリーになんか言って、うん、あれ言わなかったらやってたよね。
ほんと中東のアウェイって立ち悪い
なあ、こんな濡れてたらできねえよみたいな、
はい、
なんか富樫選手言ってて実際敵も味方もスリップしてましたよね。
してましたね。
ねえ、
なんなんだろうっていうね。
ちょっとスリップの仕方もなんていうんかな、水なのか、
うん、
なんかほらずっと掃除してないというかね、グラウンドの砂利が風で上がって、砂利というか砂が風で上がって、
うん、
たまにフロアがグリップしない時あるじゃないですか、バッシュ、
はいはいはいはい、
ああいう感じのスリップもたくさん見えて、うん、水ですってんコロリンみたいなんじゃなくて、
はい、
なんかディフェンスしてるときに鋭いスライドステップ踏んだときに、
うん、
ズルズルみたいな滑り方、
まあ、一番怪我しそうなアップライン、ね、
なんかねそういうスリップをたくさん僕見たな、イラン戦。うん、だから富樫選手が言ってたのは水とかじゃなくて、なんかアナウンサーとか解説の人が水なんじゃないのとか言ってたけど、さすがに水がいっぱいこぼれてる中でゲーム始めようとレフリーもしないやろから、多分こう砂とかなんかすっごいフロアの状態が悪くてモップ当てさせたんじゃないかなと思ったりして、ちょっとね機会があれば YouTube でも見れる、リスナーさんもそうなんですけど機会があれば見てもらったら、僕が言ってるスリップっていうのはどういう感じのスリップやったかって見てもらえると思います。ものすごいコンディションは悪かったんやろうなと思いました。
ですね。
すいません、カタール行きましょう。カタール、カタールは1ピリがあんまり立ち上がれ良くないといえど、
はい、
それでも
終わる頃には普通に逆転してました。
普通に逆転して最初はちょっとついていくような感じだった
り、ね、本人に連発で決められてましたからね。
なんかついていく的な動きでしたよね、
うん、そうですね、う
ん、まあでも5分ぐらいのことやったんちゃうんかな。
まあ、確かそんなもんだったような気がします。
その辺から徐々に
で、あとこの試合は古川選手が外れてベンドラメが入りましたよね。
そうやってんよな、出るか出るかと思ったら最後に出てきたよね。
そうですね。
うん、
いやでもしかもちゃんとシュートいいとこで決めて最後ね。
そう、
これは良かったと思いますよやっぱり、
ね。
誰か外れるか、誰かが外れることになるとはいえ、うん、やっぱ彼を試合で使ってほしいっていう声はすごく多かったですよね。やっぱ動じないというかね、
うん、
大学生の時も1年生の頃から試合出てたし、
うんうん、
なんかそういうのに動じない感じってやっぱあるし、
うん
うん、得点もアシストも積極性もあるし、うん、ディフェンスも真面目にやるしっていう意味では、
うん、
一番安定度は高い感じはしますよね。
そうやね。
うん、
で古川選手もさ、はい、まあちょっと、イラン戦で一瞬出てきたけどね、2ピリの終わりか1ピリの終わりではちょっと忘れたけど、一瞬残り何秒かで出てきてすぐ下がったわけですけど、はい、やっぱりさ彼が控えてるっていうことでチームとしてもバックアップが熱くなるわけでね。
そうですね、うん、まあ、声かけとかリーダーシップもすごくいいし、
ね、
まあ、ディフェンスもすごくやるから、そういう意味で選ばれるんだろうなって感じはしましたね。
そうですよね。で、なんか古川選手、どこかの記事で読んだんですけど、古川選手もそれをよく分かってるみたいで、
うん
うん、出る時があればもちろん自分も出るやろし、みたいなね、 でそうじゃないチームにもよるし、チームのカラーにもよって自分が出る出ないも変わってくるやろし、あとはやっぱり何よりも日本が勝つために自分やれることは何でもするみたいなこと書いてあって、
うん、
コートの外であれ中であれ何でもするって書いてあって、うん、やっぱりその後僕 YouTube で見返したりすると古川選手がやっぱチラチラ映ることがあるんですけど、ベンチからももうね本当涙出そうになるね。もう今も声震えるけど、もう本当によう声出してるわ。
なんていうかその、うん、自分を出すってことよりも、
うん、
やはりその何でもやってやるっていうその最終的なこのチームの勝つという目的というか、それに対してストイックですよね。
そこそこ本当に
何でもやってやるっていうね、
うん、
なんかいや自分は自分だっていうんじゃなくてね、正直、
うん、
オフェンス的には、うん、彼の場合はスポットシューター的な感じじゃなくて数をガンガン打っていくタイプだから、金村と同じで、
うん
うん、だから正直言うと日本の戦術にオフェンス自体は正直あんまり私は合ってないのかなって感じはするんですよ、
うんうんうんうん、
ただし流れを変える時とか、
うん、
もう戦術もクソもないと最初の戦術はちょっと捨てようっていうような展開になっちゃった時には、
うん、
むしろ彼みたいな選手がいてくれると、
そう、ね、
急に臨機応変に何か変えなきゃいけなくなった時に何でもやってくれちゃうっていう、
うんうんうんうん、
僕の仕事はこれだからこれしかできませんみたいな、
うんうん、
ないし、
うんうんうん
うん、やっぱりサブとして代表ではやっぱりこう、
うん、
心強い
選手だな
とは思います
よね。うん、うん、いやー本当痺れたな古川選手。
そうですね、やっぱり代表の時見るとやっぱ彼らのディフェンスに一番しびれますね。
うんうんうんうん、
ワダハッターのディフェンス、
そうやんな、
なんかもうディフェンスでオフェンスを仕掛けてるぐらいに見えるんで、
いやほんとそうじゃない、
うん、素晴らしいです
ねえ、
うん、
ちょっとカタールの時が僕追いついてないような気してんけどな、あれは何なんやろな、
追いついてない、
うん、カタール、えイランやったかな、あれイラン戦やったかな、なんせ、うん、どっかペネトレートキックアウトっていうのにも、いやイランは、イランちゃんはカタールの方は結構追いついてたんかな、
うんうんうん、
でもイランの時は結構なんかすっごいワイドオープン作っちゃって、
あ、作ってましたね。
ねえ、なんかそこを追いつけてないんじゃないかな。すっごい気になってんけど、まあ、はなあ、ちょっと気になったのはいくつかあったよね。で、
いや、あれはもうね、もう声上げちゃいましたもん。うわあ、それダメだよっていう感
じで。そうそうそうそうそう。
はい。
で、バランスがいいのよね、イラン。
そうですね。
だから、インサイド嫌っていう、こう、守り方なんかなっていうふうにも、まあ、見ようによっちゃ見えるじゃない。
はいはいはい、
中にそのままズドンって行かれたり合わされたりするの嫌だよ、だからちっちゃく守ってるんだよっていう言い方もあるんやけど、
はい、
イランはそれができないでしょ、あの13番がいるから。
そうですね、
誰くんやったっけ、
私も名前覚えてないですけど、まあ一番うまかったです。
そう、ジャムシディ、モハンマド・ジャムシディ、
ジャムシディ、
うん、うん、この選手がいるからやっぱりあれちょっとと足りないよね、
うん、
でイランクラスなんてもう全然次からもう出てくるわけじゃないですか、どのチーム見たって、うん、イランかイランより強いわけじゃないですか、
はい、
あれを続けちゃうとちょっとなんか他頑張れてんのに、
そうですね、
うーん、それがな、そのなんかちょっとあれはね、別に足がないわけじゃないと思うよね日本は、
うん、
まあ、なんか戦術なんじゃないのっていうね、もうちょっと考えてあげなあかんのじゃなってちょっと思っちゃってんけどな、
うん、ただ要するに今まで方が勝てなかった時って、
うん、
ディフェンス頑張っても最終的にはそういうとこ疲れちゃって、
うんうんうん、
負けちゃう、
うん、
でオフェンスではなかなかこう簡単に点取れないしっていうところが、
うん、
まあ、オフェンスで結構こうやって中には先行できた試合も出てくるぐらい、
うん、
ベースがやっぱり良くなって、
うん
うん、それでこういうとこ疲れるようなことがあったとしても、
うん、
そこばっかりやられて負けちゃったってことが、
うん、
なくなったんだろうなとは思うんです
よね。そうやね、オフェンスの厚みがすごいわ、イラン相手に97点ってやばないやばない、これほんまに
本当やばいです。
1ピリ35点って恐ろしいで、
はい、
相手イランよ、まあ28失点も結構 寒いけどね。
うん、だからこれサッカーで言えば、うん、イラン相手に5点、4点か5点取ったようなもんですよね。
まあそうよ。
うん。それすげえだろって話にサッカーファンだったら多分なると思うんですよ。
なると思う。
こういう試合をしちゃったわけですよね。
これはほんま素晴らしいゲームやったな。
まあ当然そういったところもですね。うん、まあタコさんとか、うん、イラスさんとか当然ね。
うんうん、
ヘッドコーチもラマスヘッドコーチも考えてるでしょうから、
実際
にあの合宿がですね、うん、B リーグが終わる6月からバリバリ代表合宿組まれるらしいですね。
あ、そうなんや。
要は5月で B リーグ終わるじゃないですか。だからその後、まあ、チーム自体オフに入るけど、代表組はもう世界選手権本番までもう合宿付け、
それは徹
底的に鍛えるという、もうそういう話になってるそうで。
やってほしいね。
で、八村選手なんかは、NBA のサマーリーグに参加する可能性があると。
ああ、なるほど。
ちょっと合流が遅れて7月ぐらいになるかもしれないけど、それでも7月には合流できるっていう話っぽくて、で渡辺裕太選手なんかはまあもうオフ期間に入ってるから普通に多分参加できるんじゃないかなと思うんですよね。まあその辺もあれでも 2way 契約で、でも2年なんでしたっけ。
いやちょっとわかんない、
なんかわかんないな。でもまあ渡辺裕太も多分参加できるって話になってるし、
うん、そうやな。
さらに何度かもう何度もですかね、うん、バストラで取り上げてるテーブス海君あたりもですね、
うんうんうん、
呼ばれるのではないかと。
お
お、別に記事に出てますよ、もうテーブス海。
マジで。
はい。
へえ、これはまた楽しみやね。
そうですね、
うんうん、
だから結局今回のその世界選手権出場を決めたメンバーだけで選考されるんじゃなくて、さら、
うん、
に、なんて言うんでしょうね、こう争いが激しくなってくるということで、熾烈
になってくると、
この辺で、あとはその国際マッチっていうか、
うん、
要はその今度中国でフィーバーの大会がその世界選手権行われるから、
うん、
だから日本だと、まあ、ランク的にね、あんまり強い国呼べないんじゃないかっていう部分がある一方で、
うん、
中国との時差が少ないからっていうところをアピールして、
うん、
そのワールドカップに出る他の国をなんとかうまくこうテストマッチみたいな感じで呼んで、
うん、
失敗を重ねて経験積ませようっていう、そういうプランがあるそうですね。
なるほど。
アピールできるところはそこらしいです、中国に近いという。
なるほどなるほど、面白いな。
なのでそういうテストマッチとかもね、気が合えば何回かやっぱ見に行きたいなと。
そうやね、
うん、もしかしたらそういうのにテーブス海君とかね、
うん
うん、ますますこう有名な選手が増えていくかもしれませんし、
ほんまやな、
うん、面白くなってくるんじゃないかと。渡辺飛勇君とかも見てみたいな。
ほんまやね、渡辺飛勇って
逆に名前最近出なくなっちゃってるから、おいおい大丈夫かってとこある
んですけど。本当やけどな、でもいやまた出てくるんちゃう、1回でもこうやって選考追いかかってんねんからな。
そうですね、まあ、当然目はつけてるでしょうから。
そうよ、
うん、
うん、いや
まあますます楽しみだ。
いやほんまに楽しみやで、これ
でもどうでもいい話なんですけどね、
うん、
あのちょっとおって思ったのが、
うん、
たまたま電車乗って座ったらですね、
うん、
私の隣に座ってたカップルがバスケなんてしてたんです、う
ん、何の話。
バスケの話。
ほうほうほうほう、
こんなこと初めてだと思って。
え、どこに座ってた時？
電車の。
あ、電車、うん、
電車で乗り換えで私、うん、空いてる席が一つあったらそこに座ったら、
うん、
ふと隣に座ってたカップルが、
うん、
バスケの話してて、
うんうんうん、
で阿部浩樹は帰化選手だとか、
うんうん、
なんかいろんな話をしてるんです。微妙に違うんですけど、
う
ん、でそういうとこ突っ込みたいなとか思いながらですねでもいいぞいいぞ、もっと話せたと思いながら、なんかサンバが今サンロッカーズなんですけど、サンバ選手が滋賀にいてどうのこうのとか、それ去年の話だとか思いながらですね、見たくて突っ込みたくて本当しょうがないんですけどまあなんかそういう話題がね、電車の中でも聞かれることがちょっと増えてきてるのはいいことだなと思ったりして、
いやバスケ知ってたらね、なんか、いろんな人と会えますよね。
そうですね。
僕はね、実はそのイラン戦を、
はいはい、
実はちょっとスポルテリアに行ってまして、はい、
いいな。
するとですね、やっぱ時間も時間なんで、
ええ、
まあ貸し切りだったんですよね、
はい、
で僕が行った時は、あのスポルテリアのオーナーさん、エイジさん、 はいね、バスケトークラジオも何度か収録したことありますけど、
はい、
あれあの方は僕の先輩なんですけどね、その先輩と僕の2人で、
はい、
これ見るんかなと思ってたら、
はい、
わらわらとその日ストークスの試合がありまして、
ああそうですよね、
ストークスの経営陣が次々と入ってきましてね、
うわーいいな
ねえ、でもそのストークスの経営陣の方々と私とエイジさんとファンの方も1名来られてたかな、まあまあそんなんですわ。
あれストチアの方は、
ストチアの方は残念ながら、
あら
来てなかったんですけど、
あらね、
まあオーナーの渋谷さんとかと名刺交換させていただいたり、うん、それから社長の渡瀬さんとかね、
はいはい、
うん、ご一緒させていただき、イラン戦大いに盛り上がって、
いいですね、
またナイスゲームやったしね、
そうですね、
うん、ストークスの首脳の方々と共に楽しい時間を過ごさせていただきましたよ、うん、でバスケトークラジオももちろん宣伝させていただきそう、エイジさんもねちゃんとバスケトークラジオを紹介してくれて、もちろん私たちもストークスの話をしてるんで、
はい、
うん、ストークスの話よくしてるんですよみたいなことを言って、うん、宣伝していきました。
ストークスもとうとう貯金になりましたね。
おお、そうやね。
うん。
もう出だしどうなるかなと思ってたけど。
いや、かなりヒヤヒヤしましたよね。まあちょっとね、同じ地区の上の2チームっていうのがなかなか強いんで大変ですけどね。
うんうんうんうん、うん。
こうやって息を吹き返してむしろプラスに持っていけたところがまた嬉しいですね。
そうですよ。
うん。
うんうんうんうん。まあそんな感じの代表戦でしたね、今日は。
そうですね。
うん。
あと今ちょっと女子がね。
お
代表じゃないんですけど、
うん、
その WJBL っていうのかな、
ほうほうほう、
うん、あの今セミファイナルまで来ておりまして、
お、
はい、
うん、
で、4チームっていうのが残り、セミファイナルまで来てる4チームっていうのが、
うん、
まあ、JX、
うん、
デンソー、
うん、
でトヨタ、
うん、
あとは三菱電機なんですけど、
うん
うん、で2戦先勝なんですね、
うん
うん、だから1勝1敗になると3試合目もあるという、まあ、そういう状況の中でセミファイナルだったわけですけれども、
うんうんうん
うん、最近は決勝が JX 対、
うんうん、
あのデンソーになることが多いんですけど、
すごいね、
今回準決勝で当たっちゃったんですね、
うんうんうん
うん、で逆にあのトヨタ自動車、
うん
うん、これが本当は JX を倒す一番手と言われてるような結構スター的なメンバーがかなり揃ってるんですけど、去年なんかはあれ去年どうだったんだっけな、なんか結局大事なところで負けちゃったりとかっていうことが多くて、
うんうん、
なかなか、うん、あのいい結果結びついてないような、
うーん、ね、
で結局 JX が、うん、ファイナル2連勝、
うん、
まずあのデンソーに2連勝して、
うんうん、
もうファイナルを決めて、
決めて、うん、
でもう一つの準決勝は三菱対そのトヨタだったんですけど、
うん、
あのレギュラーシーズンではトヨタが2勝0敗なんですね、
うんうんうんうん、
ところが今回いきなり1試合目で30点差ぐらいつけて三菱が勝ったんですよ、
マジかよ、
はい、で私が見たのはその次の日の2試合目、日曜日にテレビでやってたのを見たんですよね、
うん、
その試合は、
うん、
結論トヨタが勝ったんですけど、
うんうんうん、
でもトヨタがちょっと点離したのをまた最後三菱が詰めてきて、
うん、
なんとか逃げ切ったって形でトヨタがギリギリ勝った的な感じで、
なるほど、30点ついてんのに前のゲームで、
そう、
うんうんうん、一勝一敗
で、
うん、
で次の試合3試合目は、
うん、
あのこれまたいい試合だったんですけど、
うん、
最終的に三菱が勝った、
あ、三菱勝ったんだ、アンテロープ負けたんや、
そう、三菱コアラーズはもうねみんなもう泣いてましたね、
そうか、
やっぱりね、あのねベスト4の壁をずっと破れてなかったんですよやっぱトヨタとかあとまあシャンソンとか富士通とかやっぱり2番手チームに大体負けちゃうことが多くて、
うんうんうんうん、
うん、ですけどもう本当に初のファイナルっていう感じみたいで、
ああなるほどね、
で三菱の中でも一番こう前からずっと気にしてた選手がいて、
うんうんうん、
渡辺彩選手っていう選手なんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、高校の頃が福岡大附属若葉で、
うん、
その頃から年代 の、 そのアンダーとかには結構選ばれたりはしてた選手なんですよね、
うんうんうん、
一応ガードフォワード的な感じで1対1とかがめちゃくちゃ強くて、何でもできちゃう感じのオールラウンダーなんですけど、平均的にここのところ試合20点ぐらいは大体取ってるっていう、なんかあんま見た目スコアラーとかにあんま見えないん
です けど、でも地味に得点を取っていくんだ。
そうですね。でなんかコーチもここ 1,2 年の間に変わったっぽくて、そのコーチがすごくやっぱりこうチームとしてっていうのをすごく意識させてるみたいで、チームとしての一体感が強いんですよね。すごくいいチームなんで、こういうチームでこう来てるこう三菱と、まあ、もちろん JX もチームで来てるっていうのはあるんですけどね、スタッフの JX 対チームで戦ってこう勝ち上がってきた三菱のファイナルっていうのは、ちょっと見応えありそうだなと、ちょっと面白そうなんでね、今週末ですね。でファイナルも3連戦なんで、3連戦というか2戦戦勝なので、
2戦戦勝ね、
だから土曜日曜は必ずあるんですよ。月曜日まで行くかどうかってところで、会場は大田区総合体育館、
大田区総合か、
ということですね。
なるほど。渡辺選手可愛らしいね。
あ、そうですね、
なんか愛嬌のある顔してるよね。
ずっとでも三菱にいるんですよね。
あ、そうなんや。
あんまり移籍もせずずっと三菱にいて、で割とね、あの三菱って今年はちょっとそう結果的にはそこまでにはなってないですけど、割とね大物食い的なところがあって、まあ、GX はさすがに無敵に近かったんですけど、よくね2位のチームとかいきなり勝っちゃったりする、あ、ここ何年かの間もよくあって、ここ 4,5 年の中で、大体の時に渡辺選手がやっぱ活躍してものすごい点取ってるんですよ。この選手すごくいいし、なんか YouTube とかでもなんかもしお時間ある方見ていただくと、結構この選手のファンになっちゃう方も多いんじゃないかっていう、ただ割とこの選手が一人で頑張りすぎちゃってる感が結構あったのが、まあ、今でも得点的には一番点取ってるんですけど、割とこう周りもそれにこう合わせられるようになってきてる感っていうのがやっぱりあって、この因縁の中では一番、すごく面白い試合になるといいなとは思ってます
ね。
ちなみに三菱電機、あの竹原レイラ選手もあの控えでいます。
おお、そうなんや。
スタメンは同じ大阪桐蔭の先輩である西岡選手っていう、同じく180いくつある選手がスタメンなんですよね。多分ね、竹原レイラ選手と入れ替わりぐらいで大阪桐蔭を卒業した選手なんですけど、この選手がスタメンのセンターを張ってて、で控えでセンターがもう一人いて、その次ぐらいに竹原玲奈選手が出てくるぐらいの感じなんで、あんだけ高校の時にすごかった竹原選手が、やっぱりなかなかスタメンでは出れないってとこ見ると、そう言ってもなかなかの選手がやっぱ集まってるっていうね、感じます
。せやな、すごいな。
また今週末は女子なので、
え、なんて、
今週末は女子のファイナルですからね。
そうやね、
これそれもぜひ皆さんお時間ある方は見ていただくと。
そうやね、
いや、なるほど。あと JX もスタメンが変わってるんですよ今年。
あ、そうなの。
そうです。
どういう、
まずあの当然あの大崎優香選手は今いないから、スタメンにね、梅沢ガラシャ、違うね、ガラシャ、なんかそのちょっとミドルネームが入ってるような感じの、あの福岡出身の結構体格のいいセンターの子なんですけど、
カディシャ、
カディシャ、そういう感じ、その名前の子が今スタメンで一人入ってますね。あとタッキーとその梅澤選手と、あと私一押しの岡本沙也加選手ですね、2番で、あと宮澤選手ですよね、であともう一人スタメンのポイントガードが吉田選手ではなくて、藤岡選手ですね。
藤
岡、和田出身で、代表の方もスタメンに絡んでくるぐらいの勢いなんですよ今。すごくスピードがあって、思いっきりのいいプレイヤーで、で控えに吉田選手がいるという、なんてこった
って、なんてこったほんま、
もうそんなチームになっちゃってるんで、なかなか牙城を崩せない感はあるんですけど、
ほんまやな。
まあ、今ね、本当に それに奥村リリカ選手も入るという
無敵やないか、
うん、でもなんか今オリンピックに向けて、
うん、
3X3 っていう風に名前はなるんでしょうけど、
うん、
もう 3x3 というかね、
うんうんうん、
こっちの方にもすごくこう呼ばれてる選手が増えてきましたよね、男子も女子も。
ああそうなん、
うん、もうなんか日本のトップリーグにはいるけど代表に選ばれない選手を、微妙に選ばれない選手をもう 3x3 に無理やりっていうか、
もう代表として
代表の候補として呼んじゃってるという。
候補として呼んでんねや、
うん、例えば奥村選手も 3x3 で呼ばれてますよね。
ほうほうほうほう、
奥村
選手ね、そうだな、
うん、男子も男子で結構すごい選手がいっぱい呼ばれてますよね。今までは B2-3 ぐらいの選手が呼ばれてましたけど、
うんうんうん、
今 B1 の選手も呼ばれ始めましたよね、
うんうんうんうん、これってさ、
はい、
やっぱり今まで日の目を見なかったけど2020年オリンピックになるわけやんか、
はい、
もしかしたらさ、すっごいスカウトする人とか見るかもね、 NBA の人とかも、
うん、
注目されると思うよ。だからこれが第2回目とかの4年後とかさ、
はい、第
3回目8年後とかさ、
うん、
じゃないわけやんか、これ1回目やん、
はい、
これバスケやってる関係者絶対 3x3 注目度高いよね。
ですね、
うん、
うん、
でもしかしたらこっからコンバートしてもう一回5対5をアメリカでとかヨーロッパでとかさ引っ張っていかれる人が出たら面白いね、はい、
そうですね、
うん、
大体 3x3 の部活を作ってる学校もあるじゃないですか。
あるね、あるね。なんで俺見たんやろ。
桐生第一高校です。
そうやったっけ、
はい、
あったよね 3x3 の、 あの部活がある。
桐生第一のその、まあ、ジェネラルマネージャーの方、私もちょっとお話ししたことがあって、
え 3x3 の 3x3 って言うんだっけ、
うん、のその桐生第一高校の、
うん、
まあ、ジェネラルマネージャーに関するこちらの情報がウェブで見つかりました。
今なんか
ご覧ください、
Siri が勝手に動いたんけど、ごめんびっくりしたよ今、ごめんごめんごめん、
動いたと思った
ごめんごめん、うん、
でも一切その 3x3 ってこう試合中にこうコーチがこう口出しちゃいけない形になってるから。
あ、そうなの。
そうですよ、だからずっとこう見てるだけ、
うん、
練習の時なんかも、
うんうんうん、
っていう形で。
へえ。
で確かダイムじゃないな、なんかどっかの 3x3 のプロチーム対桐生第一高校のメンバーで勝負するなんていうのをテレビ番組でやってましたよ確か。それ見ましたけど。
そうなん
だ。それにあと芸人チームも混ざるなんつって、
うん、
あの霧の田村選手のチームの選手なんかもそれに混ざってやるなんていうのを確か番組で見ましたけどね。だんだんそうやっていろんなところから、
うん、
うん、まあなんて言うんでしょうね、うん、あのまだ出来上がって新しいからチャンスがあるっていう、
うん、
そういう風に考えてる人が多分実際は多いとは思うんですけど、
うんうんうん
うん、ただこれがあと 4,5 年経ってくると、
うん、
もうプロの選手 B1 レベルの選手たちがどんどんこうこぞって集まってくるから、ただそういう能力が高いからって言って 3x3 のこう経験俺たちの方が高いんだぞっていう形でね、今からやってる人たちがそういう人たちに負けないように技を磨いていけば、
うん、
さらにレベルの高い戦いになってきて、
そうやね、
うん、結局予選集めの、ね、B1 の選手が入ってきた瞬間、
うん、
3x3 のプロの選手全く勝てなくなっちゃうっていうんじゃ、レベルは上がらないと思うので。
そうやね、
うん、
なんかそのバスケ感の違いみたいなのうまく出してくれたらいいよね。
そうですね、うん、まあ、ボールの大きさも一つとして違うんでしょうけど、まあこの辺もちょっと盛り上がるところですね。
そうやね、
やっぱ実際に見てみると思ってたのとまたちょっと違うなって感じるところが多々出てくるので、例えばやっぱり YouTube とか動画とかにところどころ上がってるのが名場面ばっかりだから、実際目の前で見ていくと、こうターンオーバーみたいなのがお互いずっと長く続いてる時間帯なんかもあったりとか、あと結構ぶつかり合いはやっぱすごいなと思って。
いや本当すごいよね。
3対3でもやっぱサムスキーとはまたちょっと違いがあるし、
うんうんうんうんうん、うん、
やっぱサムスキーはちょっと見せる側の要素が強いので、なんかレスリングとプロレスの違いって言ったらちょっと例え悪いかな、でもなんかちょっと、
ちょっと見せ方の違いはあるよね、
ありますよね、ルールはかなり似てるけど、この辺ね、まあ、どう強化していくのがいいのかっていう、いろんな、ね、謎の部分がかなりあるわけですけど、
まあ今は模索のところやもんな、どうやって文化ができていくのかっていうね、
そうですね、
まあ楽しみ楽しみ、
うん、で私最後にこの前にその NHK でオールスターがありましたけど、はい、それはまあ今回誰かが喋ってくれると思うんで、うん、まあ日本のオールスターもだいぶ前にありましたけどね、うん、まあ、私散々日本のオールスター面白くないってずっと言い続けてたんですよ、今回のは良かった。
良かった？
良かったです。
意外。そう。
まあ、ゲーム自体も、例年よりはなんとなく閉まってる雰囲気っていうのがあったりとかして、まあ、どうしてもね、そこの地元の選手が MVP 取っちゃうっていう、ちょっとこう、デキレス感っていうのは、まあ、ないとは言わないですけど、まあ、でも、そうは言っても、いい感じでやっぱり、連続で3ポイント5本を決めるっていうのは、やっぱりね、すごいことだと思うし、まあ、今回富山でやって富山で大塚選手がね、MVP 取ってましたので、ただそれ以上にダンクコンテストとかね、NBA と比べちゃうとっていうのはもちろんあるんですけど、富樫選手から2階からボールを落としてね、アンバウンドしたのをそのままこうダンクを決めるなんていうそういうシーンがあったりとか、で何より一番良かったなと思うのが、全チームのマスコット大集合。なんか皆さんがいろいろ動画上げてるのを私もツイッターで見ましたけど、もう全チームのマスコットが一列になって順番にこう体育館の中に入っていく姿とかですね、もう体育館 そのアリーナのフロアのところに全チームにいるキャラがもうあちこちに溢れてると思って、あれはある意味すごく絵になるというか、
もうキャラクターファンにはたまんないね、
たまらないし、やっぱあれの盛り上がりかなり貢献してると思いますね、あれは良かったと思いますね、すごく、今年のオールスターは正直心から行きたいと思いました
、いいじゃない
っていうところでございます、
なるほど、ありがとうございます、
はい、
さてさて1時間5分経ちましたよ、あっという間やったな、寝ましょうか、はい、皆さんも346回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか、本日もお送りしましたのはキシッと
モン吉でした、
See you next time、 バイバイ、
バイバイ。